2020年6月22日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード51をお送りいたします。このブロギングライフサイト運営水曜ニュースは2019年6月24日に最初の第一版を発行いたしました。それから今回が51回目の発行となります。ちょうど1年が経過いたしました。なんとか無事に続けることができました。これも皆様、ポッドキャストのお聞きの皆様、それからメールマガジンとして購読してくださっている方々、ブロギングライフの方でご覧くださっている方々のおかげです。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは先週起きた主なニュース出来事に関して7件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、6月15日 Google Webmasters の公式アカウントが Search Console パフォーマンスレポートにレシピの構造化データによるリッチリザルトの検索表示の結果のレポートが追加になったということを発表しました。こちらの方に関しては、5月の末にサーチコンソールのレポートの方にレシピギャラリーとレシピのリッチリザルトのパフォーマンスレポートが、検索での見え方というところから表示されるようになったんですけれども、今回約2週間とちょっと経ちまして、公式にアカウントの方からも発表がありました。続きまして6月16日サーチオフザレコードというポッドキャストシリーズのエピソード1、最初のエピソードがリリースされました。これ個人的にはすごく楽しみにしてたんですけれども、トレーラーの予告と同じようにジョン・ミューラさん、マーティン・スプリットさん、ゲイリーさんの3人が登場して、和気あいあいとした感じで冗談を交えながらすごく楽しそうにやってるんですけれども、内容的にもユーザーの関心が高い話題に関して取り扱ってます。前半の方ではゲイリーさんがノーフォローに関しての話で、後半はマーティンさんが、コアウェブバイタルズの話をしたんですけれども、ジョン・ミューラさんが司会みたいな形で進行してて、ジョン・ミューラさんもすごくいいところでお茶目な感じでコメントを入れてくれたりですね、いろんな形で補足のコメントをしてくれたりとかして、すごく参考になります。ブロギングライフの方でもこの会話の内容に関して日本語に訳して前半の部分なんですけれども、特にゲイリーさんの方の話とイントロダクションのジョン・ミューラさんのところというようなところで、前半部に関しては全部日本語の方で訳して、雰囲気とかなんかも伝わるような形で記事を投稿しております。よろしければぜひご覧になってください。それから続いてなんですけれども、6月16日、Google は Gmail のモバイルアプリから Meet のビデオミーティングに参加できるようになることを機能を発表しました。こちらの方はパソコン、デスクトップの方で Gmail から Meet に直接参加できるようにすでになってるんですけれども、同様にモバイル端末の Gmail アプリの方から Meet に参加したり、 Meet の予約をしたり、スケジュールを入れたりというようなことが可能になります。数週間以内に Gmail アプリの中に Meet のタブが追加される予定だという話です。あとはこの Meet を誰もが使うというわけではないので、Gmail アプリの中のタブに Meet を表示させたくないという場合は設定で非表示にすることも可能です。ビデオコールに関しては Google は Google Meet 以外にもいろいろありますけれども、 Microsoft の方では Teams と Skype というものがあるんですが、Microsoft の Teams と Skype 間でチャットやコールが相互にできるようになったと、つながることができるという機能になりました。これはなかなかすごいなと思うんですけれども、この機能に関しては2020年5月の Microsoft Teams の更新情報で Teams と Skype の相互の やり取りが可能になるという機能のロールアウトを開始したと発表されていたんですけれども、今回そのロールアウトが完了したと発表がありました。 Teams のユーザーは Skype のユーザーにコールに招待したりチャットを始めることができます。で、招待を受け取った Skype のユーザーはその招待を受け取るか、もしくはブロックすることも可能になります。このような特にユーザー、プロダクトが違う場合なんかは特にそうだと思うんですけれども、知らない人から招待されたりチャットのメッセージを受けたりっていう場合にブロックすることもできます。スカイプなんかで私もたまに知らない人からチャットのメッセージを受けたりするんですけど、そういう場合はブロックしてるんですけど、同じようにミートからのリクエストなどに関してもブロックが可能になっています。それで基本的には Teams はエンタープライズ系、ビジネス系の利用が多くて、 Skype はコンスーマー系、一般的なプライベートの方で使うような用途が多いと思うんですけれども、その両方のプロダクト間でもやり取りができるようになったという形になります。ちなみに Skype の方から Teams の方にコールなどのリクエストをした場合には、Teams 側の方では警告という形でアラートのような形で表示されるんですけれども、それで承諾すればつながることができるというような形になっています。もう一つ、Microsoft Teams に関して新しい発表がありまして、こちらの方はビデオミーティングでカスタム背景機能のロールアウトを開始したというものです。6月12日に Microsoft は Teams の新しいカスタム背景効果機能と無料版の Teams の新機能を発表しました。Microsoft は昨年ビデオコールの背景をぼかす機能に関しては導入していたんですけれども、今回新たにデザインチームがあらかじめ作成したプリセットのイメージコレクションの中から背景を選択したり、またはユーザーの方で自由に画像をアップロードしてビデオコールの背景に使うことができるようになったという機能です。記事の方にはデザインチームがデザインした背景画像の例を投稿してるんですけれども、さすがプロが作った感じで、すごく使いやすい、一般で使いやすいような背景の画像があります。画像例としてあります。無料版での新機能としては、打ち合わせの事前予約とライブキャプションという2つの機能が追加されました。無料版の Microsoft Teams でも、ビデオコールなどを事前に予約して、Outlook や Google カレンダーを経由して参加者に招待することができるようになりました。これまでも無料版のユーザーは参加はできてたんですけれども、これからは参加だけでなくて、コールを始めたり予約したりするようなことができるという形、機能になります。この機能に関しては、Microsoft の方でも最も要望が多かったという話をしてまして、要望の多かった機能を反映させて対応しているという形の表れです。で、もう一つのライブキャプションに関しては、ビデオコールなどでユーザーが会話している話、それからプレゼンテーションの説明というものを文字起こしてライブでテキストで表示する機能です。こちらの方は耳が不自由な方、それから聞き取りづらい場合などにすごく役立つ機能だと思います。どんどんもうこの分野、ビデオコールに関しては、今年の前半に関して技術開発が進んでまして、いろんな機能が各社から追加されています。特に大手の Google、Microsoft、Facebook に関しては、どこも複数のプロダクトで力を入れて取り組んでいるという形です。Microsoft に関しては、さらにその複数のプロダクト間でのコミュニケーションもできるようになったというようなところが一つの大きな特徴です。続きまして、Twitter が6月17日に音声によるツイートのロールアウトを iOS 向けに開始したと いうことを発表しました。でこちらの方は、ツイートはご存知の通り、基本的には例えば日本語でしたら140字まで、英語でしたら280字までのテキストを中心にした投稿だったんですけれども、今回発表されたのは音声を録音してツイートとして投稿できる機能になります。でツイートの方では文字数が限定されているように、音声ツイートの場合は140秒、2分20秒まで一つのツイートで収められるという形で、録音した時間が2分20秒を超えた場合には自動的に分割されてスレッドという形で投稿することができるということで、特に時間制限がなくて、長いツイ音声ツイートでも分割してスレッドという形で投稿できるようです。でこちらの方はツイートでまず発表されて、 CEO のジャック・ドーゼーさんも投稿してたんですけど、本当に なんていうんですか、新しいすごい可能性もある、実際にどうなるかわからないと思うんですけれども、可能性のある新機能だと思います。ツイッターの公式ブログの方にも音声ツイートの機能についての記事が投稿されまして、まずは一部のグループのみ利用可能と、しかし数週間以内に iOS のすべてのユーザーが音声ツイートできるようになりますというふうに書かれてます。私もすごく楽しみにしてるんですけど、まだ使えないんですが、もう毎日毎日アプリを開いて投稿のところをボタンを押してですね、チェックしてるんですけど、使えるようになったらば、そのアイコンが録音の音声ツイートのアイコンが表示されるので分かるんですけれども、まだ使えないんですけれども、本当に楽しみにしてます。すいません。それからですね、最後になりますけれども、新しいサーチコンソールのトレーニングエピソードが投稿されました。新エピソードに関しては手動対策レポートについてです。こちらは6月18日に Google Webmasters の公式 YouTube アカウントが投稿したものです。でこのサーチコンソールのトレーニングエピソード、ダニエル・ワイズバーグさんが出てきて説明してくれるんですけども、いつも短い中にすごくよく まとまってて分かりやすいです。で今回のエピソードに関しては手動対策に関しての話で、手動対策の種類、サーチコンソールを使用して問題解決する方法、修正の審査を Google にリクエストする方法というようなことに関して分かりやすく説明してくださってます。手動対策というのはペナルティなんですけれど、まあ、なければもう越したことがないんですけれども、やっぱり何かあった場合にどうやって対処したらいいのかっていうようなところで分からない場合も多いかと思いますけど、そういった方に向けてトレーニングのビデオとして説明が投稿されました。ということで、これもすごく情報を本当にいろいろ投稿があるんですけれども、役立つ情報が多くて参考になるなと思います。よろしければぜひご覧になってください。今週は以上です。それでは失礼いたします。